はい、それでは今朝はルカによる福音書の21章ですねの1節から4節をじっくりと見ていきます。で、午後は、まあ、いつもはね、あれですね、全体を見るんですけれども、その続きですね、5節から38節までを、この見ていきますけど、午後はイエス様が世の終わりについてですね、このお語りになっていきますけれども、その手前のこの、出来事ですね、やもめの献金についてであります。では、1節から4節をまず、全体をお読みします。イエスは目を上げて、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れているのを見ておられた。そしてある貧しいヤモメがそこにレプタ銅貨を2枚投げ入れているのを見て、こう言われた。誠にあなた方に言います、この貧しいヤモメは誰よりも多くを投げ入れました。あの人たちは皆有り余る中から献金として投げ入れたのに、この人はまず乏しい中から持っていた生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから、ということですね。こう書いてありますけれども、ちょうどイエス様はこの神殿の境内で、境内この敷地の中で宗教指導者と議論して、そして場所をですね少し移されて献金箱のあるところに動かれたんですね。で、前回見たところですね、この20章で見たところですけれども、このイエス様がまあ彼らの言っていることを論破してって、そしてイエス様がこの逆質問をして彼らが答えることができなくなった時に、この弟子たちに語られたっていうのがあります。で、これご覧ください。46節ですけれども、立法学者たちには用心しなさい、彼らは長い衣を着て歩き回ることが好きで、広場で挨拶されることや街道の定石、宴会の神座を好みます。またヤモメの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けるのですと、この弟子たちにこうならないように気をつけなさいと言われて、その続きなんですね。今金持ちっていうのは、これがいわゆる立法学者とかこの宗教指導者がこの献金箱に入れているわけなんですけれども、そういう形ではなくて、今このヤモメそのものがね、このヤモメが献金をしたこっちの方に習いなさいっていうことをね、こう注意して、こっちの本当に模範となっている、まあ本当に非常に貧しいですね、このヤモメが行ったことを見習っていけなさいということをイエス様がお語りになったんですね。で、またさっきの話に戻りますけれども、この20章の最後のところで、ヤモメの家を食い尽くしているっていうひどいことをしていることが書かれています。で、私たちが今、ヤモメという言葉、この未亡人っていうふうに普通訳しますけれど、この今現代では言いますけれども、先立たれた人たちですよね。けれども、私たちが考えるものともう全然違うということを頭に入れてください。そうですね、今の私たちで言ったら、生活保護を受けるべきなのに受けられていないギリギリの人って考えてくださいですね。だからもう本当に道端にいてもおかしくないような方々です。そういう、この存在ですね、当時の福祉制度っていうのはなかったので、それで、このような、この非常に状況がひどい、なのにもかかわらず献金を、この、まあ、要求していたというか、本当は施さなければいけないの、施してもいなかったというような状況ですね。このなのでヤモメの家を食い尽くしていると、でこういうひどいことを行っていることもイエス様は、この厳しい裁きを受けると、まあ、後で詳しく説明します。これ立法に従ってるんですね。このヤモメをないがしろにするものは、もう本当に、ことさらに厳しい裁きを受けるっていうのが立法の中に書かれています。これ引用しますね、新明記に書かれてますけれども、これで厳しい裁きを受けるということをこの語って、それでこの今献金の話をしてるんですけど、その貧しいヤモメがですよ、この捧げているんですね。で、これを具体的に見ていきます。で、私たちが、まあ、ここからですね、この今日は、この、捧げることについてですね、この献金について、 見ていきたいと思いますが、まずもう一度一節ですね、見てください。イエスは目を上げて、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れているのを見ておられたとあります。でこれね、献金箱は誰でも見ることができる、まあ、この目立つような場所に置かれていたそうです。で、まあ、本当はここになんかパワーポイントでも本当この見せたいんですけれども、イエス様が弟子た宗教指導者と議論していた場所っていうのは、異邦人の庭って外庭って呼ばれるところなんですね。でそこまでは異邦人が来ることはできたんですけれども、そのさらにこう神殿っていうのは囲まれていまして、この壁に囲まれていて、その中にはイスラエル人しか入ることができませんでした。でその中にあっても、さらにですね、婦人の庭っていうのがあったんです。で婦人の庭っていうのは、女性しか入ることができないという意味ではなくて、女性も男性も入れるよと、男性だけじゃなくて女性も入れるよっていう意味で婦人の庭とありますですね。でそこに北側の方に献金箱があったと考えられるんですね。でですね、目立つんですよ。で金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れているという、まあ、その状況があるわけなんですね。献金をするというのは、まあ、この教会においてですね、今教会の話題になってますけれども、この献金をするというのは教会運営のための便宜上ですね、しているのではないんです。教会員の会費ではないです。今神殿で献金をしているっていうこと自体は、これはもう礼拝をしていることそのものであります。教会にも命じられています。聖書のこのにある神のご計画、初めの時から、人間の歴史の始まりの時から、神の恵みに対して、神がしてくださったことに対しての応答として、人々は捧げ物をしてきました。洪水が終わって、彼らが救い出された、このノアとその家族8人が救われた、そして洪水が止んでから外に出てった時に初めにしたことが、全焼の生贄を捧げたわけなんです。そしてアブラハムに移りますと、アブラハムはロドを救出するために、遠くまで、北の方までずっと行ってですね、それ助け出して戻ってきたら、エルサレムのそばなんですけれども、まあ、サレムの王ですね、サレムの王というか、まあ、エルサレムの王ですねが来て、で彼はメルキデゼクと呼ばれるんですが、義の王という意味ですが、で、意図高き方の祭司であったとも書いてますが、なんとアブラハムはこの人に、この方にって言った方がいいかもしれません、10分の1、すべて持っているものの10分の1を捧げました。そしてイスラエルはエジプトで奴隷状態だったんですけれども、神がエジプトの、ウイゴというか長子ですね、この最初に生まれてきた子供たちをすべて撃たれて、それから出てったわけですけれども、出るときに神がこう言われました。13章の1節2節に、主はモーセに告げられた。イスラエルの子らの間で最初に胎を開く長子は皆、人であれ家畜であれ、私のために性別せよ。それは私のものであると。主ご自身がイスラエルをご自分のこのようにして救い出してご自分のものとしてくださって、そして主は今度は彼らの応答として、自分から生まれてきたこの初めの男の子ですね、で家畜だったらウイゴですか、初めに生まれたオスですね、で羊とかの場合だったらそのまま捧げなさいと生贄にしてですね、でロバとかの場合はなんかロバは汚れた動物とみなされたから代わりに羊を捧げなさいと、で男の子の場合も同じですね、もちろん火によって捧げなさいなんて言わないですよ、 そうではなくて、この羊とこの代わりに捧げなさいと。要はこの子たちは私のものであると、もうすでにあなたのものではなくて私のものである。で、そのことによってあなた方が私のものであるっていうことを表していたんです。主が代価を持って買い取られたっていうことなんですよ。これ贖うっていう言葉を書きます。贖う、贖うっていう漢字って、贖うっていう言葉自体が日本語ではねあんまり使わないですよね。けれども漢字をよく見てください。漢字はね、貝を書いて貝片にね、そして売るっていうかな、売るっていうか何だろう、あれはいいのかな、ね、買うかな、買う方かですね。なので買い取るという意味なんですね。で、これはもともとはこの奴隷として売られている人を、この買い取って、そして自分のものにすることを贖うというんです。で、神はこのことを行ってくださったので、それで彼らが神のものにされたんです。神のものにされたっていうことそのものがですね、今この遺言を捧げるっていうか、神に一番大事なものを捧げるっていうことにつながっていくんです。で、キリスト者も同じですね。第一コリントの6章の20節で、あなた方は代価を払って買い取られたのです、ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと。もうあなた方自身がもうあなた方のものではなくて買い取られたのだから、あなた方の体を持って神に栄光を捧げなさい、神のものになったんだと。で、なんでじゃあ私たちは捧げ物をするのか、献金も含めてね、まあ、献金だけじゃないですよ。これ全て時間とか全て含めてです。でも献金はもうその実際にこのお金っていうか大事なものですよね。で、これをその答えはですね、救われたからなんですよ。簡単に言うと、救われたということが献金っていうか捧げるっていうことによって現れるわけですよ。神のものになったんだから、全部神のものになったものがですね、それが、そのまま応答として現れるのが捧げるって行為なんです。で、次になぜ私たちが捧げるのかって言ったら、礼拝と交わりのためです。神を礼拝するっていうのは、礼拝っていうのはもともとね、礼拝ですよ、礼拝。王として愛することです、相手を。まあ、いつも話しますが、日本人は、相手をすごく尊重する文化の中に生きてます。お辞儀をする文化です。これは素晴らしいことです。でもね、ちょっとプライドがあるんです。まだ残ってるんです。せいぜい戦前の天皇陛下を崇めるときには、敬うときには90度って、もうね、ちょっと僕は腰という以上に柔軟じゃないから体ができないかもしれないけども、ね、90度がせいぜいです。でもね、まだ残ってんだよプライドが。こうでしょ、ムスリムの人たちのこと考えてください。ムスリムどうやってますか。全部ですよ、全部こうですよ。今これ黙示録の4章で長老たちがこれで冠を投げ出しているっていうのが、これをこの姿勢なんです。で、土下座がせいぜい私たちがプライドを捨てている、癒しめられているっていうか、あれですけども、どっかな、アフリカのね、なんかな、どこかの人がお笑い番組でね、僕びっくりしたんだけど、謝罪するときってこうやってからくるくる回るんだってね、こうやって。いや、これは本当にやってるらしくて、で、聖書に戻りますと、東方からの博士がですね、ユダヤ人の王を拝みに参りましたと言って、何しましたか。ベツレヘムにおられる幼子イエス様に対して黄金と乳香ともつ薬を捧げました。 でこれ彼らが何やってるかというとイザヤ書にはっきりと書いてあって、このエルサレムに栄光が、主の栄光がとどまった、つまりキリストが来られたということで、この周りの諸国の民が自分たちの国々にそれぞれにある最も高価なものっていうか非常に高価なものを持って携えてエルサレムにも持ってくるっていうことがね、この予言されてるんですよですね。だからイエス様が戻られたら文字通り世界各国のその人たちが神を礼拝するためにそのそこで一番大事なものをですね持っていくことになるわけなんですね。でこれが、終わりの日の幻として書いてあります。で私たちは先んじて教会としてイエス様を礼拝するときに捧げているわけなんです。なのでパウロはこう言いました。ローマの12章の一節に、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝ですと。生きた捧げ物として捧げなさい。ここではだから献金をしなさい以上に自分自身の体そのものがもう生きた生贄であると。捧げなさいとこう言っているわけなんですね。でこれね、そもそもを話しますと、神が私たちのために捧げてくださったんですよ。誰、何を、最も大事な最も高価な一人子を捧げてくださったんです。だからローマの8章で、この困難とかですね迫害の中にいる人たちを励ますためにパウロが話した言葉は、神が一人子を捧げてくださったのだから、キリストと共になぜ私たちに与えないことがあるでしょうかっていう言葉があるんですよね。私たちが乏しいと感じているときに、もうキリストを捧げたんだから、そんなことさせないよ、乏しくなったりとか欠けることがないようにしてくださるよっていう励ましをしてるんです。それほど神に捧げてくださった。でね、神と交わるときに、第一ヨハネの一章の三節に、私たちの交わりは、御父また御子イエス・キリストの交わりですって書いてます。この神と交わるときに、私たちが捧げなくて、交われないっていうか、交わってないんですよ。交わるときって、同じようにしてないと交われないですよね。なんか、うまく説明できないけども、例えば、清い神なので、汚れた心を持っていたら、交われないんですよ。で、イエス様がいつも強調しているのは、許すことなんですね。ですね。人を許すことによって、許しの神を経験できるんです。許しの神だから、人を許す方だから、私たちが他の人を許さないでいたら、神の許しがわからなくなっちゃうんです。恵み深い神にと交わっているならば、他の人のに対して恵み深いですねことがなければ交われないんですよ。この神ご自身が素晴らしい方がわからないんですね。なんて言ったら難しいですね。一緒にいるわけだから、一つになっているわけだからですね。そのご性質に預かっている状態の中で初めて神を知ることができるんですね。深くわかるわけです。とかくですね、私たちは何か神様からこう言われたから私も実践しようというふうに考えますけれども、そう神を知ってから実践しようとなるんですけれども、聖書を見るとですね、行って初めてわかるっていうの、経験できるっていうの、行って初めて交わっているっていうんですかですね。とかく間違っちゃうんですよ。理念っていうか、こう、なんかこういう概念っていうのがあって、それでそれを実践しようっていうのは、そうじゃないんですよね。子供がそうじゃないですか。こう、また何か、子供だけで大人もそうですよ。何かやってわかるんですよ。ああ、砂糖の味をどうやって、説明を受けてからわかりますか？砂糖の味。わかんないでしょ？食わず嫌いっていうのはあるじゃない。で、そこを勇気を持って食べて、初めて、知るわけでしょう。で、そういう、捧げるということを通してですね、神がいかに犠牲を払ってくださったのか、イエス様の素晴らしさですよね、これを理解することができるわけなんです。で、この具体的にこの捧げたらですね、じゃあどうなるのって 思うじゃないですか。私クリスチャンになったばっかりの時思いましたよ。なんか神様に捧げるっつっても、じゃあその今お金僕出したけど結局どっかに使われるんでしょうって。でそれもイスラエルを見るとすごくわかる。イスラエルは奴隷でしたね、このエジプトにいた時に。イスラエル人はね、で、金銀を奪い取りなさいっていうか、こう取ってきなさいってこう言ったんですね、出ていく時に。なぜかというと奴隷だから剥ぎ取るか、なんか奴隷だから何も持ってないんですよ。だけど金と銀をね取ってきて、ここに具体的に言ってるんですね。でそれは彼らがリッチになることじゃなくて、見ていくと分かるんですが、礼拝するために使う幕屋を作るんですよ。幕屋を作るときに中にまず、贖いの箱が、契約の箱があって、上になだめの蓋というのがあります。前はね贖いの蓋って訳されても、今なだめの蓋って訳されても、それ純金なんですよ。ケルビムが彫られている。あとは燭台っていうのも全部純金なんですね。そしてあとは、臨在のパンの机、これは、以前は備えのパンの机って訳されてましたが、でそれも金で、で板も全部金です。であとは、この、かけるものですね、かけるこの膜ですけども、そこもより糸でこう折られていって、その中にも金が入ってたりとかですね。あとは、この土台の台座っていうのが、この、板を押さえる台座っていうのは銀でこう作られていくわけですから、金や銀が必要になる。あと聖堂もありますね。でそれも、この使っていく、つまり神を礼拝する具体的なところに、この献金が用いられていくわけなんです。あともう一つ用いられるのは、レビ人というのが、この祭、礼拝をするときに、この奉仕をしていくわけですけど、彼らには相続地が与えられてませんでした。神を礼拝することを、神の聖女そのものが相続地であるというふうに言い方で神は説明しておられます。で彼らが生活をするための最低限のものはこのそれぞれのレビ人の町にもあったんですけれども、けれども10分の1を捧げなさいと、すべての初物を、この収穫の10分の1ですね。そして羊とかだったらですね、この囲いにこう戻ってくる羊が出てくるんですね。それに羊飼いがですね、横棒にしてこう 1匹ずつこう入れ通らせるんですよ。で10頭目を分けなさいと、こういうふうに言って、なんていうかな、この血管のあるものをね、捧げるんじゃなくて、この本当に、公平にね、そのまま計算しないで、10分の1を捧げなさいって言うんです。で、そのレビ人でさえもが、10分の1を捧げるんですよ。受け取ったものから。で、あと祭司、そのレビ人の中で祭司がいるわけですけれども、そうやって、主に、この奉仕をする。あと神殿の時代になると、そういうレビ人は門営になったりとか歌うたいになったりとかしていますけれども、この具体的にその礼拝の使われている用具ですね以外に、専門的にそこでこの働いている奉仕をしている人たちのためにも、そのように捧げていくというところに使われていくということなんですね。で今は全ての人が祭司です。で私自身が、聖霊の宮であって神殿であると新約聖書には書いてます。だからイスラエルの共同体とは、違いますね。全ての人が関わっていきます。けれども10分の1についてはイエス様は福音書の中でもおろそかにしてはいけないという言葉が言ってるんですね。マタイの23章の23節で、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは民と委任と区民の10分の1を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしている。10分の1もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだと、こうイエス様はおっしゃってるんですですね。おろそかにしてはいけないが、もっと大事な正義とか憐れみとか誠実をおろそかにしていると。でパリサイ派はですね、台所にある香辛料を10分の1を捧げるって、もうねそこに命をかけたんだよ。そこにだから立法的になると、そうだね、立法主義的になるとね、こういう議論があります。10分の1は手取りなんですか、それともその前ですかとかですね、 いや、もっと捧げりゃいいじゃんだったらって僕思うんだけど、正義と憐れみと誠実っていうのがもっと大事なんですね。で、立法とか神様のこの、ものというのはですね、この全てにおいてそうですね。憐れみという原則が上にあるんです。憐れみという原則があって、だから例えば、ダビデがひもじかったときに、逃げていたときに、パンですね。この備えのパンっていうのは、祭司しか食べることはできないというふうに書いてあるけれども、それでも、ダビデが本当に窮していたときにこれ与えたんですよね。で、この憐れみという原則がこう上になってるんですよね。で、こういうことを言ってる。だからといって、だから憐れみだと、関係ないじゃんって言ってイエス様は違うよと。10分の1はおろそかにしてはいけないよっていうふうにイエス様がおっしゃっているわけなんです。で、もう一つ、そうですね、で具体的にはこの教会のことですね。そしてあとは指導者とか、これ指導者っていうよりもね、こう専門的にしているっていう人には具体的にその人を支えていく、いかなければいけないっていうということですね。で、例えば指導者に対して第一テモテの5章の17節18節によく指導している長老は2倍の尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えるのためにロークしている長老は特にそうです。聖書に脱穀をしている牛に靴子をはめてはならない、また働く者が報酬を受けるのは当然であると言われているからですと。で、私冗談でね、バイブルカフェやってる時に太鼓が一生懸命作ってくれる、お菓子ね、いつも手作りで作ってくれるのあるじゃないですか。で、こうチラシ配って2時間ぐらい配ってるんですよ。で、結構疲れてるんだよね。だからちょっと牛に靴子をはめないでよとかって言って、そのお菓子を最後にね、こうちょっともらったりするわけですけども、こういう意味ですよ。この脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないと、働く者が報酬を受けるのは当然であるということです。もう一つ、このイスラエルの共同体ですごく大事にされていたのは貧しい人です。貧しい人です。貧しい人に施すっていうことは何度も何度もこの律法の中で書かれていまして、で、新約聖書にも、だから教会にもそれは受け継がれてるんですね。エペソの4章の28節で、盗みをしている者はもう盗んではいけません、むしろ困っている人に分け与えるため自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。すごいよね、このガラッと変わるよね。今まで盗みをしてたんですよ、ね、やめなさいというだけじゃなくて一生懸命働きなさいって言ってるんだけど、一生懸命働く意味も違う。今度は困っている人に分け与えるために一生懸命労苦して働きなさいって言ってるんですよですね、という捧げるという内容ですね。で、次に本文の中に戻りますけれども、捧げるということをでさえがですね、自分に仕えるために使われていたっていう、残念な話が書いてあるわけですですね。このさっき読んだ、20章のところですね。この長い衣を着て歩き回ることが好きで広場で挨拶されることをやって、この人に見られるために、見栄を張っているためにそういうことをやっていて、一説でもこの金持ちたちが献金箱を献金投げ入れているというのもやっぱり見せるためであるということが、こう醸し出されているんですね。案に示されている。で、三条の説教の中でも明確にイエス様はそのことをおっしゃっていて、マタイの6章の2節と3節に、施しをするとき偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません、誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが施しをするときは右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさいということで、献金そのものが他の人に良い印象を与えるためということで、それやったら意味がないんだよということなんです。で、カルバリチャペルでは、チャック・スミスが、よく言っていたので、結構実行している牧師が多いんですけれども、献金の担当の人には任せるんだから、牧師は誰がどれだけ捧げたかっていうのを見ないようにしてると。アメリカの場合は小切手でね、捧げることが多いので、あとは今はクレジットカードですけれども、小切手スーパーマーケットでも使うんですよ、こう切って。でだから見えるんですよね。で、あとはあっちは非課税になるので、献金したものは。 だからはっきりと誰がどれだけ捧げたかっていうのが明確なんだけど、見ないようにしてると。なんでかって言ったら誘惑ですよ。あ、この人これだけいっぱい捧げてるから。で、今度は逆に教会の人たちにとっても誘惑になるでしょ。教会を、まあ、あのに私はなんかこう影響力欲しいなってこれだけ捧げてんだからこれやってくださいよって見ないように神に捧げてる。だから右の手が左の手に、どっちだったっけ、左の手が右の手、どっちだっけ、右の手がしてることを左の手に分からないようにしなさいと。あとね、もう一つ、分け与える人は惜しまずに分け与えなさいとローマの12章の8節になります。惜しまずになんです。だから捧げたら気持ちよく捧げようって意味なんです。捧げて、あれこれに使ってほしいんだけどって、紐付きっていうやつだね、これ。あの、今ので献金じゃなくて献品だとね、それが起こりがちです。これ、え、使ってもらえてないの捧げるのは神に対してです。なのでスパッと、もう、ですね、計算しないで神様にな、捧げるわけですね。で、これが悪い例でしたね。この金持ちのためのが献金箱に献金をやっていたと。で、次に対照的な人です。そしてある貧しいヤモメがそこにレプタ銅貨を2枚投げ入れるのを見て、こう言われたと。で、先ほど説明しました、ヤモメというのが困窮している人だと。で、ここでもルカがかなり強調してるんですね。これギリシャ語だと、ある貧しいというのは困窮の方がいい訳かもしれませんね。かなり苦しい。で、出エジプト記はみなしごと一緒にね、同列で書かれてるんですよ。22章の22節から24節で、ヤモメみなしごは苦しめてはならない。もしもあなた方がその人たちを苦しめ、彼らが私に向かって切に叫ぶことがあれば、私は必ず彼らの叫びを聞き入れる。そして私の怒りは燃え上がり、私は剣によってあなた方を殺す。あなた方の、妻はヤモメとなり、あなた方の子供はみなしごとなると。かなり厳しい裁き、これをないがしろにするとですね、それだけ困窮してました。で、これ教会の時代も、あの新約時代、新約聖書の時の教会の時代も、まあ、同じような状況になったので、第一手元では本当のヤモメを養いなさいって話を書いてますね。なんでかって言ったら、ヤモメだとか、あのヤモメに対しては教会では、あのやっぱ生活保護みたいにお金出してたことが伺うことはできるんですよ。だけど、そこで、あの、やもめでないのに本当に意味で、だから本当に身寄りがない人、そして、祈りによって専念して捧げてる人、教会に。そういう人を養いなさいと。他は、ちゃんと、なんだっけ、親戚とか家族がいるなら、ちゃんと彼らが、あの、扶養しなさいっていうことをね、この、はっきりと教えて、まあ、いる。だ、つまりは裏返すと、この旧約の時代だけじゃなくて新約の時代でもヤモメはすごく困っていたということを伺うことができるんです。すごいのは彼女も捧げたんですよ。最初のスピリットに戻ればそうでしょ。救われている、あがなわれた、そして王なる方に今まみえているわけです。神ですよね。彼女は自分の持っているもので捧げたんです。なので計算するものじゃないっていうのよくわかりますね。で、生贄の中で前書の生贄とか、あとは交わりの生贄、まあ、前は和解の生贄って書いてますけれども、そこで牛や羊を捧げなさいっていうふうにも書いてあるんですけれども、余裕がないものは家鳩とかこの鳥を捧げるってこと書いてある。イエス様が幼子を捧げるときにですね、この清めの期間が終わってから、このマリアがですね、でエルサレムに行ってこれを捧げたんですよ。鳥かな、家鳩かな。つまり彼らの家は貧しかったんです。で、神は 捧げることができるようにしておられるし、そのだからその人の収入に応じてって書いて、応じて捧げることができるようにしてるし、逆に言うと捧げられないっていうことはないんだっていうことなんです。例えば今うちの教会子供がいないですけども、教会学校をやってるとします。で、教会学校でも捧げましょうとお小遣いもらってるわけですよ。そうですよね。100円のお小遣いもらったら10円捧げられるわけですよ、10分の1だとしたら。でもそれもっと捧げてもいいんですし。で、こうやって私たちがこの彼女から学ぶことができるのは、この本当に礼拝をする喜びは貧しさによって奪い取られてないんだよってことです。お金がないってことによって奪い取られないんだよってことなんです。イエス様ここでずっと見ておられたっていうのがあるね。見るという言葉が結構大事な動詞になりますね。イエス様が見ているっていう時にはじっくりと見ているみたいな意味合いがある言葉が多いんですよ。じっくりと見ているっていうか、こうずっと継続して見ている。で、イエス様は見てくださってるんです。先ほど右の手が左手の手に施しが見えないようにしなさいっていうふうに、あえて人には見えない、人に見せるためにするんじゃないよって言ってるんですけども、神は見ておられる。で、ヘブルの6章の10節に、神は公平な方ではありません、不公平な方ではありませんから、あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。嬉しいですね。がっかりする時あるじゃないですか。これだけ捧げたのに誰にも認められないどころか、なんか批判されたりもすると、誤解されたりするということあるでしょう。報いが見えない、目に見える形でわからないけど神は見ておられるよ。で、スミルナの教会は貧しかったんです。迫害を受けていて、で、そうですね、大体迫害を受けるというのは貧しくなる、経済的な迫害っていうんですか、ありますね、職を失うとか。例えば今の中国であれば、共産党員の中に意外にクリスチャン、隠れキリシタンみたいなクリスチャンいるんですよ。でももう今の時代、この厳しくなっているので、それも難しくなってきてる。そうですね。で、そこで社会的な地位がね、この約束されてるから、でそれも、まあ、日本で言ったらこの例えば公務員がね、もうこの公務員辞めなきゃいけないとか。で、どんどんそうやって形でスミルナの教会が貧しかったんです。で、2章の9節に、あなたは、間違えた、私はあなたの苦難と貧しさを知っている、だがあなたは富んでいるのだ。スミルナの教会の人たちに対して富んでるって言ったんですよ、イエス様は。宣教旅行に行きますと口を揃えて言います。私たちはね、貧しい人たちがかわいそうだなっていう気持ちになるんですけれども、クリスチャンとして見ると羨ましくなる時があります。例えばカンボジアから戻ってきた、あの府中のカルバリーのリッチさんとかもよく言いますけれども、あ、よくかな、聞いたことあるんですけれども、それは祝福されるよって。お金がないと信じやすいんです、神様を。私たちは絶えず戦ってます、思い煩いと。でないと生きていけない社会だから、いろんなことでないとね、楽なんですよ。任せるしかないんで神様に。で、七夕が起こるんです。よくこうポンと与えられた、あ、こう与えられた、あ、これが与えられたっつってね、お、神生きている、こう分かる。で、僕たちは分かりづらいんだよ。だってこれやってもらったからとかさ、俺頑張ったからとかさ、この 例えば生活保護があるからとか、いやそれを神様やってくれたんだよって、もうそれは分かってるんだけどっていうね、本音では思っちゃってるんだよね。で何か政府が不作為をしたら、それは文句言ってさ言えるじゃん。ないんだよ彼ら言う場所が。だからさっき読んだ立法の箇所で、彼らが私に向かって切に叫ぶことがあればって、神に叫んでん。だから信仰が豊かにならざるを得ないんです。なのであなたは飛んでいるのだって、イエス様こうやって見てくださってるよっていうことを忘れないでほしいですね。で続けて読むと、誠にあなた方に言います、この貧しいヤモメは誰よりも多くを投げ入れましたって、すごくないですか。ここで貧しいのに飛んでいると評価されるっていうのね、これ私たちいつも眼鏡を外す必要ありますね。人間が見ている目っていうのは、これまずね、今私ドキンガンだから皆さん今ぼやけてるんですよ。で例えば違う眼鏡があって、イエス様の眼鏡を今度身につけるべきなんだよね。そう、違うものがバーンと見えるわけ。だから同じようにこの献金箱をしてたら、どうしてもね、金持ちが捧げてるね、例えば今の言葉で言ったら、例えば10万円パーンとこうやって見えちゃうわけでしょ。したらさ、おーってやっぱどうしても目はそっちに移っちゃうんですよ。だけどさ、ここで2レプタか、これどうかって大体200円ぐらいかな、100円200円なんです。したらね、たかがなっちゃうんだよね。でもイエス様は思いっきりされたどころか、全然逆で見ておられる。でこの見方をするっていうのが訓練が必要です。イエス様の見方で物事を見ていくっていうのはね、これちょっとね変だよね。イエス様これ目で見える形見たら、今こうずっとこう見てて、こうイエス様こうやって座って見てたんだと思うんだよ。これ献金箱見ててさ、いきなりあの人が一番多く捧げました、ね、待てよ、変じゃんって。だけどもそういう目を養う必要があります。訓練が必要です。例えば、先週ですね、私はフェイスブック見てこう目がちらついたのが2つあったんです。1つ目は、これどちらもからアメリカ人に関わることなんですけれども、1つ目はシリア情勢ですね。でこれは私が積極的に見ていたので、なかなか出てこないのを無理やり見てったって感じですね。そこにわずかながら、わずかでもないね、結構なクリスチャンの団体が今のトルコが侵攻しているところに行っています。サマリタンズパースも行ってるし、いろんなところに行ってます。でその中でもっとすごい精鋭部隊というか、もともと精鋭部隊に実際いた米軍の人たちが作ってて、救援ですね、この戦闘が実際行われているところにこう行って、そこで巻き込まれている人を連れ出していくっていう働きですね。でフリーブーマーレンジャーズっていうんですけれども、そこにカルバリーチャペルの沖縄の元副牧師のケビンさんがですね、そこ今実際いるんですよ、今現在。なのですごく僕祈らされながらですね、そこ行って、彼自身もイラク戦争に関わってたから、だからそういうのもでも武器は今持ってないんですよ。今これやってる時は武器持ってないけども、でもノウハウを知ってるわけですよ。そういうところに行ってどうなるかっていうのが、なので行ってるんですよ。で他にもいます。でそこでクルド人だけじゃなくて、シリア人のクリスチャンたちも犠牲になってます。クルド人と一緒にいるとね、守られてるんですよ彼らって。他のムスリムと違うんです、クルド人って。彼らもクルド人、ムスリムなんだけど守られるんですよ。なのでそこにずっといて、クルド人と、そしてこの中東のいわゆるシリアのクリスチャンたちもずっとそこに住んでたんです。だけど今トルコがやってきて、しかも過激派も一緒にやってくるんですよ、イスラムの。もういわゆる民族浄化、みんな今逃げてるんです。で今朝僕ね、実際見てきちゃったんだけど、シリア人のクリスチャンの代表の方がアラム語で、聖書でこのユダヤ人たちが語って、イエス様もおそらく語っていただろうって言語今残ってるんで、化石のように。でそれで今私たちいなくなっちゃいそうですって訴えてるビデオを見ました。 で、これが一つです。もう一つはですね、というかほとんどがこれでした。アメリカ人から流されていく情報。アメリカで超有名なミュージシャンでカニエ・ウェストっていう人がいるんです。僕知らなかったけど、知らなかったけど、でその人がね、バリバリクリスチャンだったっていう。クリスチャンになったって言って、いやーこの人は違うんじゃないの、まだそうじゃないのって言って、いやこの人はそうなんだよ、本物だよとかって言う。もうそればっかりなので、そのもうクリスチャンになったんだっていう人はね、おおすごいすごいすごいすごいってこうやってんね。素晴らしいよ、一人が救われたってのは素晴らしいですよ。でもそれ以上であってそれ以下じゃないでしょ。一人が救われたのは素晴らしいけど、なんでそんな持ち上げるのって。結局有名人がクリスチャン有名人になっちゃっただけじゃない、変わってないじゃない。それでいろんな問題が起こってるの、今までキリスト教会の中で。一人の人が救われて素晴らしいけど、その人は赤ちゃんですよ、まだ。で僕は思ったんです、その時に。これ勉強してたし、やもめを。どっちにイエス様目いってるかっつったら、今バタバタ死んでる、死んではいなかったとしても家を失ってしまった、難民化した大勢のシリア人のクリスチャンたちですよ。あとクルド人でもクリスチャンになってる人いるんですって。でその人たちも逃げてるんですね。だから今卑近な例を挙げました。私に今個人のね、こう目についちゃうものをにじゃなくて、金持ちとか飛んでいるところじゃなくて、こうやって苦しんでいる、あとは本当にいつもは目に留められてない、そういうところにイエス様はこの人が一番捧げたんですって言って、こう目に留めておられる、この霊的な現実ですね。だから逆も真なりで、ラオディキアの教会どうですか。あなたは飛んでると言っている、しかしあなたは実際は貧しいっていうふうにおっしゃってますよね。で4節です。あの人たちは皆有り余る中から献金として投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っていた生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。ここに献金のエッセンスがあります。先ほど献金は礼拝の一部とお話しましたが、礼拝っていうのは言い換えると犠牲です。犠牲です。犠牲があるから意味があるんです。アベルが主に捧げた羊、あれが上等のものであると超えたものだって書いてます。あとウイゴかな、確か初めに生まれた犠牲があるんです。でおそらくカインはまあ適当に捧げた、しかも自分が捧げてないと思うんだよね。他の人に捧げさせたっていうか。でダビデがですね、罪を犯したんですね。あっちのバテシマの方じゃなくて、人口調査させた罪を犯したんです、晩年に。晩年かな、この後になってから。で神様の、まあ、裁きが下ったんですね。でその罪を許していただくために、今モリア山、かつてアブラハムがイサクを捧げたところですね。でそこに後に神殿になるわけですけれども、そこを購入したんです。そこはエブス人のアウラナっていう人の内場、内場っていうのは脱穀するとこですね。そこの私有地だったんです。でそれを、王様だからアウラナは全部持ってってくださいと。でここに今道具もあるから、これも使って、この 木とかですね、これを解体して、この生贄ね、この火により捧げ物するためにお使いくださいって言ったんだけど、ダビデはこう言いました。しかし王はアウラナに言った。いや私は代金を払ってあなたから買いたい、費用もかけずに私の神主に全焼の生け捧げ物を捧げたくないと。ただだったら全く礼拝になってないよって。犠牲を払ってるから、私がお金を払ったからね、犠牲があるからこそ礼拝ができるんだっていうふうに彼は言ったんですよ。だから本質を知ってるんだよね、ダビデは。その礼拝の本質、犠牲があるということなんですね。でここでとても大事なのはですね、犠牲っていうのは自発的なものです。 聖書にこれ捧げ物っていう時に必ず出てくる言葉が自ら進んでっていう言葉が出てきます。自ら進んで、これもあの、イスラエル人の時からね、イスラエル あの旧約聖書の時代から自ら進んでっていう言葉があって、でないと意味がないんです。はい、皆さん、今年はこれだけ捧げてください。あ、ちょっと所得ちょっと見せて、はい、確定申告ね、これだけね、はい、じゃああなたはこれだけ捧げる、いやいやになるでしょ。そうすると金額は仮に集まったとしても神の前では意味がないんです。自発的なんです。でパウロが第二コリントの9章の7節で、一人一人いやいやながらでなく、強いられてでなく、心で決めた通りにしなさい。大事ですね、これ。心で決めるってのは大事ですね。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。でこの喜んでっていうのは こういうのが喜んでです。英語だと hilarious、 分かったね、 hilarious って英語分かる方はおーおーって今赤石さんがやった通りだなんていうのがってこういうのです。だから捧げるっていうのはおー神様すごいって、こういう礼拝なんだよと。賛美するときそうでしょ、いやいやながらやったらつまんないよね。喜んでやんないとつまんない。だから献金も同じだと、喜んでやるんだよと。であとは信仰による捧げ物です。信じないと、だってお金ってなくなっていっちゃうんだから、目に見えるもの見たらなくなるじゃん。けれども神はそんなことないよっていうのをもずっとどこでも言ってます。なくならないよっていう話をずっとしてます。でピリピの人はパウロに何度となく献金したんですね。宣教旅行してるときに、まあ、いわゆる宣教師を支援金で、宣教師支援金をしたんです。そしたらこういうふうに励ましました。また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。満たすよって。ということで、これを恵みなんだっていうことを理解していただくといいですね。なんとマケドニアにいる、このさっきのピリピとかね、テサロニケとか、あそこにいる人たちが第2コリントの8章を見ると、なんとこう言ってますね。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て、惜しみなく施す富となりました。私は証しします。彼らは自ら進んで、力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと、大変な熱意を持って私たちに懇願しましたって書いてある。すごい。これ実際あった話ですね。仙台にある教会のね、牧師さんが言ってました。東日本の大震災の後に。なんと中国の家の教会から献金が来たんですって。日本の金額にすると少ないですよ。どれだけでも慰められたことか。で祝福されたのは彼らの方ですよ。奉仕の恵みに預かりたい、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいっていうことですね。ということで、これから献金袋を回しますなっていうのは冗談で心に決めた通りだから、自分で考えて祈ってですね、こういう勢いでね、あげる捧げるものじゃないですね、献金っていうのはね。本当に祈って心で決めて捧げていくものです。まあ一応そうやってバランスをとってお祈りします愛する天のお父様、ありがとうございます、本当にこの恵みの、この献金の恵みを、まあ、献金だけ、お金っていうことだけじゃなくて、全てにおいての献品も含めて、時間も含めて、自分の、この能力も含めて、捧げるということについて学びました。愛する主よ、どうぞ、このことを私たちが実践することによって、本当に、あなたの素晴らしさをこれから味わうことができるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。